もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
ですね、息子夫婦のことで、
はい
はい、電話させていただきました、はい、
あなた今おいくつですか？
私74歳です、
はい、ご結婚はなさってますか？
結婚54年目です。
あ、はい、ご主人はおいくつですか？
79歳です、
はい、息子さんご夫婦ってことなんですけど、お子さんは息子さんと何人かいらっしゃるんですか？
私は息子と娘とおります。
息子さんはおいくつですか？
50歳になりました。
はい。で、娘さんは？
娘は54です。
じゃあお姉さんなんですね。はい、はい、で、その息子さんご夫婦ってことはどういうことなんでしょうか？
子供が3人おりまして。
息子さんのところに、
はい、長女が23、長男が20歳、次男が中学3年です。それでですね、
はい、
2週間前に息子が仕事から帰りましたら、長女は独立しておりうちに一緒に住んでませんので、
はい、
長男と次男連れて一緒出ました、
はい、あ、息子さんが？
いや、嫁。
ああ、お嫁さんが、
はい、息子のものは置いて自分たちのものは全部運び出された状態だったんです、うん、まあ、息子びっくりしてうちに電話来たので、私と夫と2人で息子のところに行きましたら、はい、本当に物気の殻でという状態でした。
どうしてそんなことになったんでしょうか？
やっぱり金銭問題ですね、まあ、息子一人の給料でマンションを買いまして、嫁はちょっと働いてませんので、息子の給料で生活してて、ローン払ってっていう形なので、はい、生活そのものが電話代だ、ガス代、光熱費ですよね、そういうもろもろの滞納とか、食べていくのに精一杯なので、結局そっちの方がおろそかになりますよね。あと住宅ローンとか、そういうのでも詰まっちゃったんじゃないかなと思うんですが。
給料はちゃんとあるんですよね、息子さんは？
もちろん、はい、給料は振り込みで嫁が管理してたようです。
お嫁さんいくつですか？
48です。
お嫁さんが家計のやりくりをしてたわけですよね、はいはい、その給料の中でその生活費が払えなかったってことですか？
そうです、そうです、はい、
息子さんはそういうことは分かってるんですよね？
半分ぐらいは分かってたと思いますけど、まさかこういうことになってるとは思わなかった。
いや、でもね、はい、普通のご家庭は生活できないからといって、お嫁さんが息子連れていきなりもぬけの殻になるってことはないんですよ、
はい、
何か他に理由があるんじゃないんですか？
息子はパチンコが好きなので、仕事終わってパチンコやったりっていうのは聞いて。
パチンコの度合いはどのぐらいですか？
結構やってたような気がします。負けるとやっぱり頭にきてっていうようなこともあったようです。
息子さんとお嫁さんの間に、息子さんのギャンブルっていうことに関してトラブルはあったわけですね？
はい、ありました。
じゃあ息子さんのパチンコギャンブルっていう問題でお嫁さんは家を出てったってことでしょうか？
と思います。いなくなってポスト開けたらもう請求書がいっぱいで、給料振込で嫁が全部管理してったっていうことしか私はわからないので。
給料は全部お嫁さんに行ってたわけですか？
そうです、はい。
パチンコのお金はどこから出てるんですか？
お小遣いとしてもらった範囲の中からやってたようです。
どういう請求書が来てたんですか？
固定資産税から車の税金から督促書来てました。光熱費とかね、電話代だから、待ってもらえるものはもうお金ないんだから、うん、もう待ってもらいなさいとは息子に言ってるとこです。で、会社から少し借りられたのかな、とにかく早く払わなきゃいけないものを優先にで会社に頼んで借りたようなことでした。
そのお金はどこへ消えたんですか？
はい、
給料は全部お嫁さんに任してたわけだから。
そうです、はい。
それが当然払ってあるものだと思っていたらば、
はい、
全く払ってなかったと。ということはそのお金は
生活費ですね、全部。
生活費って、
住宅ローンで半分なくなって、あとの半分で生活で子供を教育してっていうのだから、いや、まあ、今考えるともうギリギリもギリギリ。
給料っていくらぐらいだったんですか？
う
ん、
振り込まれたの35です。
で、ローンは半分ぐらい。
住宅ローンが10何なんですね、
駐
車料金とかもろもろだから半分以上ですよね、うん、それで、うん、携帯もすごい使ってたみたいで、やっぱり5、6万だから本当に、
うん、
親としてね、そういう息子を育てたのはほとんど私なので、どういうふうに対処していくかなと思って考えたら、もうちょっとここのとこ夜も眠れない感じなので。
お嫁さんと息子さんは、
はい、
いろいろずっと話し合っててはいたんですか？話し合って。
いや、それはないんじゃないかな。夕方7時ぐらいに出てって、次の日の7時ぐらいに帰ってくる、ちょっと仕事を。
夜の仕事だったんですね。
そうですね、 夫の方が給料がいいので、はい、そっちに回してもらったって、うん、言ってましたので、はい、それでそのまま仕事終わってすぐね自分に帰ればいいんだけど、ちょっと車の中で感じてそれでパチンコ行ってっていう、ずっとそういう生活してたのかなって思います。
パチンコ代はお小遣いの中だけなんですか、それともその給料の中から取ってたんですかね。
多分負けた時はもらってたりなんか、こんな感じですよね。だって自分の小遣いだけじゃ、負けちゃったら次の日の小遣いないわけだから。
でもなんかね、今のお話聞いててピンとこないんですよ。
はい。
だからといってお嫁さんは全部ひっくるめて出ていくものなのかな、
うん、それでもう離婚してくださいっていうメモがあって、
もしかしたら家庭内暴力みたいなものはあったんですかね。
あったかもわかりませんね。
え、あったんですか。
そういうことあったことは聞いてます。
じゃあそれで DV みたいなものがあって、あ、お金はなかなか入ってこないし、
はい、
パチンコで使っちゃうし、
そう
だから、はい、離婚してくださいっていうふうに残して家を出られたんですね、うん、お嫁さんは。
はい、そうですね。あ、
それで分かりました。そういうことなのね。
はい、
はい、で今日のご相談はどういうお話でしょうかね。
マンションも今度1ヶ月でも遅れるようだったら不動産屋さんに取られるとかっていう話もありました。カードも使えない、カード破産もしてますので、
うん、どうしてカード破産してるんですか。
例えばカードで借りて支払いが遅れますよね。そうすると壊し使えなくなって、もうそこではもう、
じゃあそれはパチンコ代ですね。
息子そのものよりも嫁と両方だと思いますけど、結局生活費のために借りなければ借りてっていう2人でそういうことしてたので、そういうふうになったんじゃないかなと思います。ここ何年か息子から聞きました。
サラ金みたいなものもあったりするんですか。
それももうダメですって。それは嫁のことは言ってませんでした。
息子さんがサラ金で借りたりいろいろしてるってことですね。
はい、
それはだから生活費というよりはギャンブルってことですか。
ギャンブルだと思いますね。怒ってしまったことはしょうがないので、これから私はどうしたらいいかなと思って。
私はってどういうことですか。
私ができることってあるのかなと思って、年金生活でね、こっちもまあいっぱいなので、もうお金のことはね援助できないので。
息子さんとお嫁さんは話し合いというか、はい、
あ、できないですね。
なぜ。
息子の性格が自分に都合悪いとカーッとなってもう切れちゃうんですよ。
じゃあ、はい、お嫁さんはもう出て行ったっきり連絡もないんですか。
はい、はい、ないです。
離婚調停みたいなそういうこともないわけですか。
出て行った時にメモ書きが3枚ほどありました。離婚届を出すと子供がちょっと優遇される、そういうのがあるので、早く離婚届を書いてほしいみたいなこと書いてあったようです。
でまだ離婚届は出してないんです。
出してないです。とにかくその別居書があまりにもこうあるので割り振りを考えているみたいです、息子の方で。
で今日のご相談は、
はい、
離婚をし、
はい、
そしてそのお金を返したり、
はい、
するためにはどうしたらいいかっていう、
そういう
ご相談でよろしいですか。
はい、はい、そうです。
はい、わかりました。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、よろしくお願いいたします。
はじめに申し上げますけどね、
はい、
相談をする際には重要なことからお話ししていかないと話が見えてこないですからね。うん、で今日のあなたのご相談は、まあ、最初はそのね、原因はローンとかね、マンション購入っていうところにあったっていうような話で、はい、まあ、それは確かにその通りなのかもしれませんけれども、
はいはい、
一番大事なことは、要は息子さんがギャンブルでもう家計をめちゃくちゃにしてしまって、ギャンブルの癖も治らず、奥さんに対する DV も まあ、あったかな、はい、なかったかはっきりはわからないけれども、
はい、
そんなんで険悪になって、お嫁さんが息子さんたちを連れて出て行ってしまったと。もう離婚してくれと言われてるけれども、はい、親としてどうすればいいかというようなお話ですよね。
はい、そうです。
はい。で、はい、あなたのお話を伺ってる限りでは、
はい、
多分息子さん夫婦は、もう、 こう修復の見込みは多分なさそうですよね。
はい。
息子さんも、もう離婚してくださいと言われたら、
はい、
なかなか離婚せずにもう一回一緒にやり直しましょうっていうような、そういうことを言えるような状況でもないですよね。
はい。
そうすると、綺麗に離婚をして、このお金の問題まで全て清算をするにはどうすればいいのかと。
そうですね。
はい、で、それにあたって、母親として何ができるのかということなんだと思います。
はいはい、そうです。
で、離婚それ自体は、はい、これはもう夫婦の問題ですし、仮にお嫁さんの方からね、 離婚を求められてきた場合には息子さん多分拒めないと思いますし、なのでもうこれはもう夫婦で話し合ってもらうしかない。ただ離婚したからといってその借金の話が全部ねなくなるわけじゃないと思うんですよね。おそらく先ほどもあなたの方でね光熱費だとか税金の滞納があると、でポストに請求書がいっぱい来てるというふうにおっしゃってたけれども、まあ、おそらくこれどこからも借金できないとはおっしゃってたけれども、過去の借金の請求書が消費者金融とかカード会社から来てるわけでしょ。おそらくそれをカードキャッシングをしたり、サラ金から借りたお金で今までパチンコやってたけれども、もうそれも借りられなくなってパチンコもできない、消費者金融への支払いもできない、まあ、お嫁さんとしてはもう家計のやりくりを任されていたとしてももうやりくりもできない状態なので出てったわけですよね、まあそういう状況なんだとすればね、まず夫婦の問題としては親としてはもう離婚してしまいなさいというふうに、まあ、進めるのがねまず親としてのアドバイスなのかなとは思いますよね、それから借金に関しては、これまであなたの方でもいろいろ支援はしてきたのかもしれないけれども、もう息子さん50歳ですから、むやみにね支援をすべきではないと思うんですよ、あなた自身もね年金生活で援助できるような状態じゃないというふうにおっしゃってたけれども、もし何か手を差し伸べてあげることがあるとすれば、息子さんがちゃんと弁護士さんのところに行って債務整理なり自己破産なり、それをするための費用だけはね用立ててあげるというのは一つの、まあ、親としてのね最後のって言っちゃいけないのかもしれないですけれども、助け舟になるんじゃないのかなと思います、ちなみにこれ、一度カード破産してるっていうのはいつ頃の話ですか。
もう7、8年前、
そうするとね過去10年以内にね一度破産したことがあるということだと、2回目の破産はちょっといろいろ条件が厳しくなる可能性がある、もしかすると認められない可能性もあるんで、そのあたりの見極めもね、息子さんがきちんと弁護士のところに相談に行けば、これはまあもう一度破産した方がいいですよとか、あるいはまあ破産以外の方法を何か考えた方がいいですよっていうアドバイスもしてくれると思いますし、それから今住んでる家、これももう離婚すること前提であれば、これをまあ必死になって維持するっていうこともあんまり意味がないのかもしれない、そうするとこれを売却をして借金の返済に充てる、それからローンの負担を軽くする、そのためにはどうすればいいかっていうこともちゃんとその専門家のねアドバイスを聞いてやればいいと思うんで、そのアドバイスを聞くための導きをしてあげるのが親としての唯一できることなんじゃないかなと思います。でね、だから離婚の問題についてはね、お嫁さんがいいか悪いかとか、息子がいいか悪いかってそこについてはね、口出しをしてもしょうがないと思いますんで、むしろその現実をきちんと見据えて、修復がまあできないだろうということを前提にして借金の話と離婚の話をどう進めるのかと、それをちゃんと専門家に相談しなさいというふうにね、そういうアドバイスが多分一番必要なのかなと思います、まあ、息子さんがちゃんとそれを聞く耳を持てばの話ですけどね、もう一つあるとすればね、まあ、先ほどね息子さんにはもうこれ以上金銭的な支援をするのは良くないというふうに申し上げましたけれども、お孫さんがもしね学業とかの上でねお金に困ってるようであれば、そこはねおじいちゃんおばあちゃんとして何らかの手を差し伸べてあげる余地はあるのかもしれないですね。それは法的にそういう義務があるとかないとかの問題ではなくて、やはり血のつながったお孫さんでもあり、息子さんが父親としてのね責任をきちんと果たせなかったことによって、お孫さんが辛い思いをしてるんであれば、なんとかしてあげるというのはね、一つの愛情の示し方なのかもしれないです。そこだけはねおじいちゃんおばあちゃんとしてね、何か手を差し伸べてあげるといいかもしれないですよね。もう一度柴田先生に変わりますね、
お母さんの方から息子さんにも速やかに弁護士さんとかにいろいろ相談して離婚の方を進めていくようにきちんとお伝えになった方がいいと思いますね。
わかりました。ありがとうございます。
失礼いたします。